知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所収集業務課の日永さんに一民クローゼット子供服リユース事業を開始についてお話をいただきます。日永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一宮市では廃棄物を減らすために、また廃棄物を資源化するためにおすすめしていることはありますか？
はい、一宮市ではゴミ減量のほか、環境に優しく家計にも優しい暮らしのため 4R への取り組みが重要であることを認識し推進しております。 4R とはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの4つの総称を言います。減量はゴミを持ち込まない、余分に作らない、買わない、長く大切に使うなどのリフューズやリデュースのほか、フリーマーケットやフリマアプリを活用するなどのリユースに努めるとともに、資源として再利用できるものはリサイクルを推進することが重要となってきます。おすすめのものとしましては、従前のゴミチェッカーに代わり令和4年10月25日から利用できるようになったスマートフォン向けの便利なゴミ分別アプリ 3R を紹介させていただきます。このアプリでは資源とゴミの分け方、出し方時点のほか、主な品目の早見表や50音順でも検索できるゴミ分別検索機能を備えており、資源とゴミの分別が簡単にできるほか、当日や前日等のお好みの時間にお住まいの地域に応じたゴミの収集日や種類をプッシュ通知により知らせてくれる機能もあります。さまざまな情報や便利な機能がたくさんありますので、ぜひご利用いただき、リサイクルとゴミの減量にご協力いただければと思います。
廃棄されたものの中にはまだまだ使えるものもありますよね。では今回のテーマの子ども服リユース事業を開始について教えてください。まずは簡単に、どのような事業でしょうか？
赤ちゃんや小さなお子さんは成長スピードが速く、ベビー服や子ども服はすぐにサイズが合わなくなってしまいます。サイズが合わなくなってしまい、もう着ることができないとか、まだ新しく捨てるのはもったいないなど、ご家庭から使わなくなったベビー立て世帯の方へ無料でお譲りする事業です。
そうですよね。私も子育て世帯なのでよくわかります。子供服とかね、ベビー服はすぐにサイズが合わなくなってしまって、捨てるのはもったいないなと思うので、必要とする方に着ていただけるのはとっても嬉しいです。では一民クローゼット子供服リユース事業の開始の目的など教えてください。
まだ使えるものは大切に繰り返し使うといったリユースに対する意識啓発を促進するとともに、子育て世帯に対する支援とゴミの減量を推進することを目指しています。またこの事業を通じて次世代を担う子どもたちにも物を大切にする心を育み、将来に向けたゴミ減量意識の啓発にもつなげていくことができたらと考えております。
ゴミの減量も物を大切にする心もどちらも大事なことですね。先ほどね、簡単にご紹介いただきましたが、再度一つずつご質問させていただきます。 子ども服リユース事業はいつから始まり、どんな方を対象とされていますか？
事業の開始時期は4月1日月曜日から引き取りを開始いたしますが、お渡しについてはベビー服や子ども服の集まり具合に応じ順次開始することとしています。またご利用いただける方は引き取り、お渡しともに市内にお住まいの方としております。なお転売などの営利目的でのご利用はできません。
対象となるベビー服や子ども服を教えてください。
引き取ることができるものは140センチメートルまでのベビー服、子ども服で、事前に洗濯またはクリーニングがされているものとなります。なお下着や肌着については未使用または未開封のものに限らせていただきます。反対に引き取ることができないものはシミ、カビ、汚れ、破れやほつれなどがあるもののほか、靴や帽子など衣服ではないもの、制服やユニフォームはお引き取りできませんのでご注意ください。なお服地に直接お名前が記入されているものはご遠慮いただきますが、タグなど切り取ることができる場合は引き取り可能です。
お渡しはいつどこで行われますか？
受付時間はいずれも午前9時から午後4時までで、環境センター北館リサイクル展示室のほか、子育て世帯の方が多く利用されるアイビル5階の中央子育て支援センターと、微細庁舎2階の東いつしろ子育て支援センター、子ども文化広場図書館の計4カ所で実施します。なお各施設により休業日が異なりますので、あらかじめお調べの上お出かけください。
不要になったベビー服や子ども服はどちらにお持ちしたらいいですか？
お渡しする場合と同じく引き取りを希望される場合も、先ほどの実施施設のいずれかに直接お持ちください。
素晴らしい事業だと思います。一宮市以外にも近隣ではどこが行っているんですか？
近隣の市では稲沢市と小牧市がすでに行っております。
1人1回につき5点までとのことなんですが、年齢制限はないんですか？
特に年齢制限はありません。そのため例えば3人でお見えになった場合には15点までお持ち帰りいただけます。
お子さんの人数や年齢ではなく、来館来所された方の人数なんですね。
はい。
一民クローゼット子ども服リユース事業を利用する際の注意事項は何かありますか？
市内にお住まいであることを確認させていただきますので、お越しいただく際には運転免許証、マイナンバーカードなどの住所が確認できるものをお持ちいただくようお願いいたします。また転売などの営利を目的としたご利用はできませんので、よろしくお願いいたします。
お話でしたが、自転車や三輪車などもね、すぐに使わなくなってもったいないなと思うんですが、リユースできる場所はないですか？
今回の一民クローゼットでは受け付けておりませんが、一宮市では粗大ごみとして出された自転車や三輪車、家具類などを一部再生し、2ヶ月ごとに抽選の上希望者の方に無料でお譲りする事業を行っており、毎回多くの方からのお申し込みがあり、大変好評をいただいております。
いろいろお話いただきましたが、今回のテーマ子ども服リユース事業を開始について詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
一宮市環境センター収集業務課リサイクルグループまでお問い合わせください。
日中さん、それでは最後にメッセージをお願いします。
小さなお子さんはすぐに体が大きくなってしまうため、サイズが合わなくなってしまい、まだまだ着ることができても、これまではやむなく捨ててしまっていた方や、ご家庭のクローゼットで眠ったままになっているベビー服や子ども服をお持ちの方がいらっしゃいましたら、一民クローゼットを通じて 必要としている子育て世代の方へ橋渡しを行いますので、これからはぜひ市の方へお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。
日永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回日永さんにお話しいただきました一民クローゼット子ども服リユース事業を開始については、広報一宮4月号6ページで紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話0586-457004、 0586-457004 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは古文書に親しむについてのご案内です。江戸時代の地元の古文書を使い、解読方法と歴史的背景を学びます。日時は5月11日から令和7年2月8日の原則毎月第2土曜日午後2時から4時、全10回です。会場は一宮市大和町妙光寺の妙光寺公民館です。対象は市内在住在勤の16歳以上の方、定員は20人、応募多数の場合は抽選です。受講料は3500円、教材費を含みます。お申し込みは4月15日月曜日までに電子申請または郵便番号、住所、在勤は勤務先所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、メールアドレスを記入し、古文書に親しむ希望と明記の上、はがきでお願いします。宛先は、郵便番号 491-0922、一宮市大和町妙光寺2390、博物館までお願いします。お申し込みは、はがき1枚1人分だけ。4月15日月曜日必着です。お問い合わせは一宮市博物館、電話 0586-463215、 0586-463215 です。続いて春季市民囲碁大会についてのご案内です。クラス別の対局、プロ棋士による指導対局が行われます。日時は4月21日日曜日午前10時から午後5時。会場はスポーツ文化センター。対象は市内在住在勤在学の方、定員は先着70人、参加料は1000円、昼食代を含みます。小学生、中学生、女性は500円です。お問い合わせは障害学習課内レクリエーション協会、電話0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。